私たちは一日を昼と夜がこう織りなす、そういうこうリズムの中で生きているっていうふうにこう言えると思います。まあ昼と夜、まあそれは言い換えれば、まあ光と闇がまあ絶えずこう交互に巡るということでもありますよね。まあ12時間ぐらいになるんでしょうか。まあそういうこうリズムを私たちはこう体験しながら生きていますから、そういう生活がこう当然のことのようにこう思ってしまうわけですけれども、けれど改めてですね、こう聖書をこう見てみると、こういう生活が始まったっていうこと、今与えられているっていうこと、それは決してこう当たり前当然のことではないんだなっていうことをこう聖書の初めの創世記などをこう見るとこうやっぱり思わされるんですよね。創世記の初めのところにはこういうふうに書かれてありました。ちょっとそのところをお読みしますと、一章の一節から五節までお読みいたします。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた。光あれ。こうして光があった。神は光を見てよしとされた。神は光と闇を分け、昼を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第一の日である。まあ、光が昼であり、闇を夜というふうに神様は呼ばれたっていうふうに記されているんですよね。でもそれが初めからあったわけじゃないんですよ。これは神様が作られたからこうあるんですよね。光の前の時もあったっていうことです。光も神様がそのご意志を持って光あれというふうにこう創造された創造物、非造物なんですね。光が誕生する前にあったもの、それは創世記によるならば、そこには深い混沌と闇があった。で、それが最初なんです。世界はまずそれに覆われていたんですよね。で、そしてその混沌と闇を神様が、神様の言葉で打ち破られたんです。光あれっていうふうに、光を作り出すことによって混沌と闇が後ろにこう退いたんです。で、そのことからまだ私たちもそうですけれども、あらゆる生き物、生物、植物、光が与えられることからその命ある世界が始まっているんです。人間もだからそうなんですよね。今日はヨハネによる福音書の8章を一個一緒にこう味わうように導かれているんですけれども、イエス様は今日のこのヨハネによる福音書8章の箇所の中で、私は世の光であるというふうにおっしゃいました。で、それは今創世記のところをお読みしましたけれども、そのようなこうスケールの大きさを持った言葉として聞いていい言葉なのかなっていうふうにこう思ったんですね。私が光なんだと、私こそが光なんだ、私はこの世、この世界のための光であって、またあなたという存在をも生かす、そういう命の光なんだっていうふうな、とても大きなスケールのある言葉としてイエス様はここでおっしゃっているのではないかなというふうに思います。で、今日は8章のこう12節から読んでいただいたんですけれども、その頭のところではイエスは再び言われたっていうふうにこうありました。再びって言うんですから、その前の言葉がこうあるはずなんですよね。その前の言葉っていうのは何の、どこなんでしょうか。 それはですね、ちょっとその辺はこう聖書の文章をそのまま読むとちょっとこう分かりづらいんですけれども、まあ、ちょっとご覧いただくといいのかなと思うんですけど、この8章の12節の前の部分は鍵括弧で囲まれているんですね。具体的に言うと7章の53節から8章の11節までは囲まれているんです、鍵括弧で。それはどうしてかっていうと、これ写本にあったりなかったりするんですね、この文章、この物語は。おそらくこれは高台のこの挿入物語であろうっていうふうにこう言われています。そうするとこの8章12節の前のイエス様の言葉というのは7章に遡るんです。具体的に言うとどこかっていうと、先週読んだ部分です。7章の37節38節なんですね。カリギョの祭りっていうのがね、あったっていうことを先週お話ししましたけれども、そのところでイエス様はおっしゃった言葉が7章の37、38節にこう ありますよね、ありましたよね。それがイエス様が立ち上がって大声で言われた言葉で、そして再びというのが今日のところなんです。まあ、先ほどね、この高台のこう付け加えで挿入したんじゃないかってことを申し上げありましたけれども、そこのところもでも大事なんです。ここもちょっと後でちょっと触れさせていただくことになると思うんですけれども、ちょっとでも少しこう、その前の部分に遡る形になるんですが、まあ、カリギョの祭りがあったと。で、このカリギョっていうのは、まあ、仮住まい。まあ、まあ、今で言うならこう、テントですよね。で、それをこう、まあ、イスラエルが昔、出エジプトをしてから40年間、アラノをこう旅した。で、それをこう、葬儀して、そのことを記念する祭りなわけなんですけれども、それはですね、別の言い方するならば、水と火の祭りでもあったって言われるんですね。なんで水と火の祭りかっていうと、水については先週ちょっとお話ししたことを、ちょっと繰り返しになりますけれど、こういうことです。昔イスラエルの民がエジプトを出てからアレノで水に困窮をしたとき、主なる神様がこう岩から水を湧き出させて、そのこう狩り湯を作りながら、こうテント生活をね、繰り返しながらこうアラノを旅していった。そのことをこう記念して、神様は水を持って私たちを導いてくださったんだっていうことをこう記念してですね、このエルサレム神殿の祭壇にこう白アゴの池からね、水を次々にこう汲んでは祭壇にこうかね、こうかぶせで、四方にこう水がこう流れていく。で、その水を見ながらユダヤ人たちはその場でこう踊ったり歌ったりしたってこう言うんです。そういうこう、まあ、はい、祭りがあった。だから、まあ、いわばこう水の祭りと言われるんです。で、その場でイエス様がおっしゃった言葉が、乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい、私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになるっておっしゃったわけです。こんなね、たまり水の水じゃなくって、本当に流れる、生ける川の水をあなたのうちに持ちなさいと、私を信じる者にはそれが与えられるってイエス様はおっしゃったんです。で、もう一つ、水の祭りでなくって火の祭りって申しましたけれども、それはですね、こういうことなんですね。このエルサレム神殿、この宝物殿って書いてありますけど、まあ、賽銭箱なのかなっていう感じもするんですけど、で、そういう、まあ、宝物殿が置かれているこの庭、広いこう庭があるんですね。で、その庭はこう四隅にこうとっても大きなこう枝状のこう燭台があったらしいんですね。その大きな燭台にはこう夜になると、そこにですね、松明の炎を煌煌とこう掲げたそうです。もう10メートルとか20メートルとかって言われる、まあ、巨大な 炎の光なんですよ。まあ、エルサレムの街をそれは照らし出しました。でその巨大な光にユダヤ人たちはあの出エジプト後のですね、やっぱりこう旅をしていった時に、出エジプト記にありますよね、あの昼は雲の柱が彼らを導いたけれども、夜は火の柱が彼らを導いたんだと。でそれを記念して想起して火を掲げた、それがこうカリオの祭りの火の祭りの性格なんです。ですから火の祭りは言ってみれば光の祭りでもこうあるんです。でそういうところにこうイエス様はお立ちになって、おそらくこう生ける水の川の話をしてからそんな時間経ってないんじゃないかと思うんですけれども、まあ、分かりませんけど、ここではその松明の炎が高校と掲げられているその現場にお立ちになりながらおっしゃったんですね。きっと、私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。ですから水の祭りの時の乾いているものは誰でも私のもとに来なさいっていう言葉と、この火の祭りの私こそが誠の光なんだ、あなたを生かす命の光なんだっていうこの言葉、それらはこうまさにこの私たち人間に対する神様ご自身の招きの言葉として、迫力を持って私たちにこう響いてくるなっていうことを感じます。イエス様はこの場でこの言葉をある意味決心の覚悟で語られたのではないかなって思うんです。私はってね、世の光なんだ、私を信じる者は永遠の命を持つんだ、そういう命の川を持つんだって、私私ってちょっとイエス様ご自分のことを強調しすぎじゃないですかって、あの自己主張強しすぎませんかなんてね、あの現在だったら言われかねないような言葉ですけれども、反感変われるのを承知の上でイエス様はここでおっしゃっていると思います。強い言葉ですよね。私は世の光だ。で、光っていうことを改めて考えてみたいなって思いました。皆さんは真っ暗闇、真の闇っていうものを経験されたことはあるでしょうか。こういう、ね、文明社会に生きてしまっている私たちはまずなかなかそれを経験しないって思うんですよね。夜も明るいです、天気があります。でも私の間接的に知っている方でですね、もう20年以上前だと思うんですけど、北海道のこう旭川郊外のこう田んぼの脇にですね、手作りの家具を自分たちがこう作る、そういう小屋とこう住まいを建てられた方がいまして、その方がおっしゃってました。ここに住むようになって私は初めて本物の闇というものを経験したって。夜は真っ暗、ただ月と星の光だけがなんとか自分のいる場所を照らすんだ、そういうことを初めて経験したって言われました。私もですね、山登り好きでしたから、若い頃こう日本アルプスとか八ヶ岳の山の頂で朝を迎えたことが何度かあるんですけれども、本当に夜明け前の山って真っ暗ですよね。ですからそれだけにですね、この日の出をこう見ようっていう時にこう真っ暗な中を、まあね、頭にこうちょっと電気つけながらこう山に登っていくんですけど、でそしてでも電気消せば本当真っ暗です。ですけどもそれだけにこう太陽が昇る前、こう稜線がね次第にこう明るさを与えられていって、そして本当にこう太陽が昇っていく時に光が差して、 全体が一気に赤くなっていくっていうその光景がどんなにね感動的で美しさに満ちているかっていうことを経験しましたけれども、皆さんもそんな経験きっとね終わりかなって思います。私たちはこの時代に生きる者としてはそういうこう物理的な闇っていうものほとんど経験しないで済んでしまっているんですけど、だからこそこうなんかこう電気がない生活とか光がない生活っていうことをなかなか想像できない中にいますよね。でもそれは物理的な光です。でも聖書はやっぱり僕たちにこう語っていると思うんですよね。光って言った時に聖書が語る闇っていうのは僕たちなかなかどういうものかよくわからない。聖書が語る光っていうこともよくわからないけれども、聖書が闇って言った時にそれをどういうふうにこう理解したらいいのかっていうこともよくわからない存在なのではないかなっていうことをこう思うんです。聖書はやっぱりそれをこう霊的な闇っていうふうにこう語っているんじゃないでしょうか。この8章でも、まあ、宗教的にこう熱心なこのファリサイの派の者たちはイエス様がおっしゃった私は世の光だっていう言葉にむしろこう反発をこうしていますよね。イエス様はご自分を指して私は世の光だって言われたわけです。ファリサイ派の人たちはあなた一体何様なんだっていう思いがあったと思います。イエス様、私はこの大きなね、こう松明にも勝るような世の光なんだっていうふうなことをおっしゃったときに、このファリサイ派の人たちはイエス様に対して、あなた自分の勝手なねことを言うなと、あなた自分の言いたいことをこう言ってるだけじゃないか。あなたの言っていることを、あなたの言っている証は誰も証明できないぞと。いうような意味合いのことをここで言っていますよね。けれどもそれに対してイエス様は驚くべきことをこう言われています。イエス様はこうおっしゃったんですね。私が自分について証しをするとしてもその証しは真実なんだっていうふうにことをおっしゃいましたし、また私は一人ではなく私をお使わしになった父と共にいるからなんだともおっしゃり、またさらには私たちの律法には二人が行う証は真実であると書いてある、私は自分について証をしており、私をお使わしになった父も私について証をしてくださるっていうふうにおっしゃったんです。なんと大胆な言葉でしょうか。私と父なる神とは一つなんだっていうことをここで宣言しているに等しいですよね。それは私自身がこの世、この世界の人々を救うために神様から使わされたもの、メシアなんだっていう宣言に等しい言葉です。これはまあ当時の宗教家からするならば、神様を冒涜する言葉だという言葉としか捉えることはできなかった言葉です。なぜならば、神が人間の姿を取るなどということは、もうそれは狂気の沙汰でしたから。でもイエス様はそのことをおっしゃったんです。この言葉がどれほど自分に対する反感を買い、またこの後死へと追いやられることにまで至るわけですけど、それを促す言葉であるかよくご存知の上でイエス様はこれをおっしゃった。ここにはイエス様の逃げない本気があると思います。この場でこれを言わなければならない、そのようなほとばしる熱い思いがないと語れない言葉です。私は世の光だ。これは哲学的な言葉じゃないんですよ。光のようなものだって言うんじゃないんです。抽象的なそういうこうなんていうのがイメージの言葉じゃないんです。文字通りの光なんです。イエスという光は闇の中にいる私たち一人一人を照らし、探し出す光、そして 行動する光なんです。思い起こしてほしいイエス様の例え話があります。それはルカによる福音書15章の中にある10枚の銀貨の話です。あの話かってすぐ分かると思うのでちょっとお読みします。ドラクメ銀貨を10枚持っている女がいて、その1枚をなくしたとすれば、灯火をつけ家を吐き、見つけるまで念を入れて探さないだろうか。そして見つけたら、友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように一人の罪人が悔い改めれば、神の天使たちの間に喜びがある。こういう短い例え話です。イエス様が語られた当時のこのイスラエル、パレスチナの家というものは、窓もちっちゃくって、またあっても少なくって、もう昼間でも暗かったと言われます。この女の人、多分結婚のために備えていたんでしょう。10枚の銀貨、大切な10枚の銀貨、でもその中の1枚が家の中のどっかに転がってしまった。見つかることをなかなかできない。そしてじゃあこの女性どうしたかっていうと、光を灯して灯火をつけて、隅から隅までどこに転がっちゃったんだって探し出そうとしたってあります。1枚ぐらいいいやとは思わなかった。もう絶対にこの1枚探し出すっていう執念を持って探したんです。時間をかけて探したでしょう。だから見つかった時の喜びは本当に大きかった。近所の者や女友達を集めて一緒に喜びを共有したってあります。普通に聞くならばちょっと大げさな話ですよね。けれどもこれが神様の人間に対する思い。イエス様はおっしゃいました。言っておくが、このように一人の罪人が悔い改めれば、神の天使たちの間に喜びがあるんだ。神様探されるんです。徹底的に見つけるまで。これは神様による私たちの救済の物語なんです。私たちはこの失われた銀貨でした。失われた銀貨は闇の中にいるんです。そしてこの失われた銀貨は自分からは持ち主のもとに戻ることはできません。見出されなければそのまんまなんです。埃がどんどん積もってその中に埋もれてしまうでしょう。しかし光がやってきたんです。光が歩いてきたんです。それが主イエス様です。主イエス様は私たちが転がり落っこって戻るに戻れないその状況を憐れみ、そのまま放置しておくことはできないと、自らが身を低くして埃の中を這いずり回るようにして、見えなくなってしまっている私たち罪人を徹底的に探されるお方です。いや、探されたんです。光が来たっていうのはそういうことです。なぜそこまでして主は私たちを探されるんでしょうか。それは真の闇の怖さを私たち以上にイエス様がご存知だからではないかなって思いました。闇、それはどのような闇なんでしょうか。それは神などいないという闇、神様が私を見放されたっていう闇だと思います。それを主は私たち以上に、いや私たちに代わってあの十字架の上で体験されたんです。 我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。で、イエス様は十字架の上で、神様の独り子であられる方がそのように叫ばれたんです。あの暗くむごたらしい十字架は私たちにとって救いの光そのものです。旧約聖書のイザヤ書でもイザヤはこの十字架の主の姿を予言されているかのようです。彼の打たれた傷によって我々は癒されたっていうふうにイザヤ書53章5節では書かれています。このキリストという光を受けることによって私たちは自分が実はどのような中から救い出され、今助け出されているのか、その恵みの大きさをそのことによって知らされるんです。私たちはこの光に照らされる前は知らなかったものなんです。自分が実はどんな闇の中を歩いているのかということを知らなかったんです。知らないで歩んでいたから怖いんですよ。いつ闇の中を歩いて崖から落ちるかわからないような歩みをしたものなんです。でもそれでもいいやってわからないからそこに安住していたんです。このまま結局自分の人生は終わるんだって思うことないでしょうか。私の人生結局何も変わらない、それが運命なんだ、そういう星のもとに生まれたんだ、そのようにこう思ってしまうことはないでしょうか。そんなことはないんです。そんなことはないんです。そういう暗闇はいつも私たちをこう追いかけて覆いかぶすようにしてやってくるんですけれども、そして闇は私たちをこう虜にしようとするんですけれども、それが勝つことはないんです。いろんな暗闇があると思います。今申しましたような人生に対する諦め、絶望という暗闇があると思います。あるいは神様なんてもういないというふうに言い切ってしまうという不信仰の暗闇があると思います。あるいは何かに自分は依存していなければ生きていけないような、そういう依存対象を自分の神様にしてしまうような、そういう暗闇があると思います。闇って手強いんです。私たちをいつも狙ってくるんですけれども、そんな私たちに主イエス様は光として来てくださって私たちを招くんです。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ、ただ私だけを見ていればいいんだ、そうすればあなたは命の光を持つ、イエス様はおっしゃっているんです。光あれ、あなたの人生に光あれ、私は世の光だ。後で挿入されたって言いました。この物語は8章の前半にある物語は、罪の現場で捕らえられた女性がみんなの修繕に引っ張り出されて裁かれる、今まさに裁かれようとされている女性の話です。この女性も裁かれることを覚悟していたでしょう。でもイエス様はこの女性に言われました。私もあなたを罪に定めない、これからはもう罪を犯してはいけない、イエス様の光は許しの光です。私たちを死へと追いやる裁きの光ではなく、あなたは生きよ、私たちを生かす冬の日のまるで日だまりのような暖かい光です。この光は その後イエス様死んで復活なさいましたけれども、その後弟子たちが集まって祈っていたあのペンテコステの日に、炎のような、それこそ炎のような形になって聖霊として弟子たちの上に注がれました。そして彼らを内側から変えたんです。弟子たちは本当にみんなイエス様のもとを去ってしまった弱さを抱えたものでありましたけれども、でも集まって祈っていたその時に聖霊与えられて、その後の弟子たちは自分たちの個性はそのまま尊重されながら、弱さはそのままありながら、でも神様によって用いられて、失敗するならば何度だって神様のもとに立ち戻ることを許されながら、でも神様がこっちへ来いって引っ張っていかれるところには大胆に、そして喜びを持って従っていったじゃないですか。それが使徒言行録ですよね。そのことは私たち知らされています。どうしてそんなことが彼らにできたのか。命の光を持ったからです。私たちも同じです。どんな暗く思える中を歩もうが、いつも主イエス様という誠の光が一緒です。創世記思い起こしましょう。まず光があって、この世界のすべては、そして人間は作られたんです。私たちはその光に支えられ、光に生かされ導かれる私たちの存在であるんです。私たちを覆うかに見える闇はもうイエス様という光にうちに任されているんです。このことを信じ歩いていきましょう。主イエスこそ私の光として、お祈りいたします。神様、闇の中にとかくうずくまり、いえ闇の中にいることさえも気がつかないような中に置かれてしまうことがしばしばある私たちです。でもそこにとどまることをあなたはお許しにならないどころか、私が世の光だ、私に従う者は命の光を持つんだと、私たちを探し求める者としてまず来てくださり、そして私たちを導く者として、こっちへ来いと引っ張る者として、光を用意していてくださる光そのものとして私たちと共に歩んでくださるお方であることを知り、心から感謝をいたします。神様、あなたがどれだけの思いでこの言葉を私たちに語りかけてくださったのか、この言葉をどうか本当に目覚めた思いを持って聞くことができますように、そしてあなたに従っていく、その喜びを持って従っていく、その信仰を信頼する心をどうぞ私たちのうちに与えてくださいますようにお願いをいたします。この光はやがて私たちが行くあの御国において輝く光でもあります。そこでは主ご自身が光であると、何の他に照らすものもないと今日招きの言葉でも読んでいただきました。神様、そこにたどり着くまで私たちはこの地上の一歩一歩をあなたに照らされながら歩んでいきたいと願います。主よ、弱いものです、罪深いものです、立ち止まるものです。でもあなたがその一歩一歩を歩んでくださることに信頼して、どうぞその歩む力と勇気をも与えてください。どうぞ主よ、また悲しみの中に打ちひしがれているものにこの光をあなたが与えてくださいますように心からお願いをいたします。この一週間もあなたが私たちと共にいてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。